さあ今週からは久しぶりになりますが、マタイの福音書に戻ってい、きたいと思っています。昨年、からしばらく間が空いてしまいましたので、まあ、今までどのようなことをご一緒に見てきたのか少し振り返りつつ、今日の箇所へと行きたいと思います。福音書の一番最初はイエス・キリストの系図で始まっていました。イエス・キリストの系図、カタカナの名前が羅列されているだけの箇所でありますが、深く読んでいくと、そこではマタイという福音書の著者が読み始めた読者に対して、これから始まる福音書の素晴らしさというものを、引き立てるような系図であったということを、いくつかポイントを見ながら、見てきたと思います。アドベントの時には1章から2章に書かれているイエス・キリストの誕生の場面から、クリスマスに見る喜怒哀楽ということで、さまざまな感情というポイントに焦点を当てて、悩むヨセフ、そして恐れ戸惑うヘロデ、そしてまたイエス・キリストの誕生をこの上なく喜んだ博士たちと、一章二章からクリスマスのお話をご一緒に見ました。そして少し順番が変わりますが、アドベント前には三章、大きくなり公な宣教活動を開始される前に、イエスのその道を整えるものとして人々を荒野に導き、悔い改めの洗礼を授けた、そしてイエス・キリストが来られる、救い主が来られる準備をしたバプテスマのヨハネ、そしてそのヨハネから洗礼を受けたイエス・キリスト、そしてそこから荒野へと導かれ、サタンからの試みを受けて、それを経て4章17節、この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。ようやくここでイエス・キリストは公の、公生涯と呼ばれる宣教活動がスタートするわけなんです。そしてスタートして、まず初めに何を行ったかと言いますと、ここで今日の箇所になります。4章の18節から20節になります。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。と書かれていますように、イエス様はまずこの宣教の働きを担う仲間、弟子たちを探されているわけなんです。そこで白羽の矢が立ったのが、ここに出てくる4名の漁師たちです。シモン、後にペテロという名前が付けられます。そしてその兄弟アンデレ、そしてもう一組の兄弟ヤコブとヨハネ、21節に出てきますが、この4人になるわけなんです。漁師たちをまず弟子に、最初の弟子にしたという場面でありますが、私も漁師という職業がここまで身近になるとは思っても、いませんでしたが、息子のリオは9月から、漁師の体験をさせて、いただいて、今週でとりあえず終わるわけですけれども、どうやら、彼の思いは一つになったみたいで、今スコットランドの地元の漁師さんを訪ね、春から仕事が、できないかいろいろ当たってるみたいで、本格的に漁師になろうと決めたみたいなんです。そうなりますと、なんか漁師という、テーマ、まだ今日の箇所が、ことさら身近に感じられ、もう皆さん最初の画面にも出ていて お気づきかと思いますが、今年の MUBC の年間の主題聖句は、ヨハネの21章から船の右側に網を打ちなさい、まあ、これもまた漁に関係する、御言葉なんです。なんか今年はいっぱい魚が食べられそうだなみたいな感じがしないわけでもないですが、でもまずこのイエスが白羽の矢を立てた漁師たち、彼らがどのようにしてイエスの弟子になったのか、そこを見てみたいと思うんです。きっと皆さんもそうかと思います。私もこの箇所をただ普通に読んでいますと、あたかもいつも漁をしていた4人の漁師たち、その前に伝道活動を始めたイエス様が突然現れて、彼らに私についてきなさいと声をかけ招き、そして声をかけられたペテロたちはイエス様にすぐについていった、従っていったというような感じに読めてしまうかと思うんです。ただ皆さんもきっと子供の頃よくお父さんお母さんに言われたかと思うんですけども、知らない人にはついていってはいけません。突然現れたイエス様にすぐについていったペテロたち、何も知らせない人についていくとあまりろくなことはないからダメなわけですよね。この辺を少しね今日見てみたいと思うんです。突然話が変わりますが、皆さんこんまりって聞いたことありますか？最近うちのヘーゼルがどうやらだいぶ傾倒してるみたいで、こんまり、近藤麻理恵さんという片付けの専門家がいらっしゃるんです。そしてこんな感じの方なんですけれども、どうやら、そんなヘーゼルがよく言うので私が気にしてたらヤフーのニュースにこの方日本で有名よりもむしろね世界の方で有名になってるみたいで、だいぶ注目されている方らしいんです。まあそうよく、ヘーゼルがこんまりこんまりというので、調べてみましたら、まあお片付けの専門家、お片付けの専門家といったら私と同業者じゃないかと思ったわけなんですけども、まあこんまりさんはこのようにだいぶおしゃれなお片付けをされるような、雰囲気で、その片付け方のメソッド方法も何かこのときめきというものを判断基準に、捨てるか捨てないかを決めておられるようなんです。まあ、私のつなぎ手の判断基準は売れるか売れないか、食べられるか食べられないかの基準ですのでだいぶ違うなと、これでは世界進出はなかなかできないのかなと思いましたが、まあ、何を言いたいのかというと別にあんまり深いことはない、このときめきなんですよね。ときめきって確かいろいろ私たちね日々の中でときめき感じますが、ときめきは大切であります。しかし信仰のときめきというものは私たち少し慎重に、しなければいけないのかなと思ったわけなんです。ただの一目惚れでちょっとした大興奮ときめきだけで、ああ私たちはこの方だみたいに流されていってしまう、傾倒されてしまうこともあるかもしれませんが、知らない人にはついていってはいけないんです。じゃあガリラ横で漁をしていたペテロたちはいきなり現れたイエス様にすぐついていったではないか、これこそ素晴らしい信仰ではないかと思う方もいらっしゃるかと思うんです。しかし実は皆さんご存知だったでしょうか、ここに出てくる4人の男性たち、ペテロをはじめこの兄弟たちは実はすでにイエス様のことを知っていたんです。こういう時にね聖書は福音書が4つある、これがね私たちにいろいろな角度から一つのお話を見ることのできる恵みを与えてくださるわけですが、ということで今度はヨハネの福音書を少し参考にしてみたいと思うんです。ヨハネの福音書を見ますとまた別の角度でこのことを書いていまして、ペテロとアンデレの兄弟、そしてヤコブとヨハネの兄弟の4人のうちアンデレとヨハネと、ヨハネの二人はバプテスマのヨハネの弟子ですでにあったようなんです。 バプテスマのヨハネと言いますと、その当時カリスマ性にあふれて、力強いメッセージを語った荒野の預言者ですから、きっと彼らはヨハネに従って弟子となっていたわけなんです。そんなヨハネと弟子たちが歩いていた時に、バプテスマのヨハネがイエス様を見るわけなんです。一章の35節から見ますと、このように書いてます。その翌日、ヨハネは再び2人の弟子と共に立っていた。きっとこれはヨハネとアンデレの2人かと思いますが、そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。2人の弟子は彼がそういうのを聞いて、イエスについて言った。彼らの先生であるバプテスマのヨハネがイエスを見たときに、見よ神の子羊とまで言うお方はどのようなお方なのか、彼らの中にはときめきが生じたわけなんですよね。そこで彼らはイエスのもとに行って、実はお話を聞いているんです。そしてペテロ、シモンの兄弟アンデレは、その後自分の兄弟シモンのところに行って、一章の40節には、兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳すとキリストに会ったと、その事実を伝えているわけなんです。そしてこの後シモンもイエスに会いに一緒に行くわけなんです。しかし彼らはこの時はイエスの弟子ではなく、バプテスマのヨハネの弟子でした。そこで急にくら替えしてイエスの弟子になったわけでもないんです。しかしマタイの福音書4章に戻りますと、彼らの先生ヨハネにこんな出来事が起こるんです。イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれた。彼らの先生であったバプテスマのヨハネが捕らえられた。なぜ捕らえられたのか、それはバプテスマのヨハネがその預言者として力強いメッセージを語る者として、その当時の王様ヘロデ王の結婚が正しくないと苦言を呈したことから、ヘロデ王に嫌われて捕らえられてしまっていたわけなんです。先生が不在となってしまった弟子たちは何をしていいかわからない。ですからきっと彼らはもう一度自分たちのふるさとガリラヤ湖に戻り、そこで漁を営むようになったのではないかと思うわけなんです。まあそれはまあともあれ、このように実はペテロもヨハネも、ペテロもアンデレも、ヨハネもきっとヤコブも兄弟ですから、ヨハネから聞いていたと思いますし、直接会っていてもおかしくないと思うんです。このように彼らはもうすでにイエスのことを、神の子羊というイエスのことを聞き、直接会い知り、メシアキリストに会ったと言っていたわけなんです。ですから彼らは突然目の前に現れたイエス様についてきなさいと言われて、何も知らずに知らない人についていったわけではないわけなんです。まあ、このことを踏まえて今日の話を考えるならば、20節、彼らはすぐ網を捨ててイエスに従った。22節、彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従った。ペテロ、アンデレ兄弟も、ヤコブ、ヨハネ兄弟もすぐにイエスに従ったという行動は、その場でイエスを見てビビビビビッとときめきを感じて、電気ショックのように突然全てを捨てて従ったということではなく、実は彼らの中にはもうすでにバプテスマのヨハネを通して、そして兄弟から聞いた情報を通して、いや直接出会ってお話を聞いたイエスを見たことによって、彼らはイエスキリストの思いが温められていたということなんです。いいですか、バプテスマのヨハネから始まった悔い改めの洗礼から始まった救い主、メシア、イエス・キリストが来られる準備、 そしてその後に登場するメシア、イエス・キリスト、そしてその公な宣教活動で悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと、この天の御国の福音へと徐々に人々が反応し、関心を持ち、そして巻き込まれていく、その中での決断であったのではないかと思うわけなんです。ここに私たちもイエス・キリストというお方に出会い、イエス・キリストというお方に従っていく大切なポイントがあるのではないでしょうか。去年一度触れたことがありますが、4章の13節で宣教活動を始めるイエス様が、13節、そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれたと書かれてあるんです。ですからイエスもご自分の生まれてはいないけれども、育ったナザレを離れ、そして弟子たちのいた湖のほとりカペナウムに来られたわけなんです。しかし来られただけではなく、来て住まわれたと書かれていることを以前もお話ししました。そしてこの地方は異邦人のガリラヤと、4章の15節にも書かれてあるように、実はユダヤ人社会から見るとこの地方は偏見の目で見られているような、まさに、ユダヤ人でありながら正当なユダヤ人でないよう見下されていたような暗い土地であったわけなんです。そんな土地にあえてイエスが来られ、人々の光として輝き、しかもそこに住まわれたと記されているわけなんです。そして先ほど見たヨハネの福音書でもさらに大きな視点でイエスは神であるお方が罪あふれるこの地上に人の子となり、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、来ただけではなくて住まわれたということが記されているわけなんです。イエス・キリストは私たちのところに来てくださるお方、しかも共に住まわれるお方、そのことを通して私たちはイエス・キリストがどのようなお方なのか、その言葉、行動、その御業を通して知ることができるのです。時に他の人からイエス・キリストはどのようなお方か知ることもあるでしょう。そのように私たちがイエス・キリストを知り、どのようなメシア、キリスト、救い主なのか、そしてイエスが語られる神の国の福音、そのビジョンを知ることができるのです。そしてそんな私たちに対してイエスは、私についてきなさいと私たちを招かれているわけなんです。そうなりますと今度はイエス様ではなくて私たちの側の応答へとなるわけなんです。先ほど私はときめきだけではいけないというようなことを言いましたが、ときめきだけではいけませんが、ときめきが全くダメというわけではなく、ときめきも時には必要かと思うんです。特に私の性格などは石橋を叩いて、さらに叩いて、もう一回叩いて、念のためにもう一回叩いて、でもやっぱりやめとこうと思うぐらいの慎重な性格であるので、 逆にいろいろ考えすぎ、いろいろ検討しすぎて、結局行動に移せない弱さというものもあるかと思います。中にはもっと積極的な性格で、考えるよりもまず行動したい。そんな大胆な性格をお持ちの方もいるかもしれません。どちらにしても、私たちはまず、キリストを知るということ。イエス・キリストがどのようなお方なのか、そしてそのイエス・キリストの述べ伝えられている福音、神の国の福音を知り、そしてそんな福音に私たちが関心を抱き、徐々にそんな価値観や生き方に巻き込まれ、そして今度はそんなイエス様に対して私たちが信仰を持って一歩踏み出す。これが私たちの信仰にとって大切なことだと思うのです。今度はときめきではなくてよく考えるとも私は言いましたが、実はこの時ペテロたちイエスのことをいろいろ知り始めて関心を抱き思いを熱くしていましたが、イエスのことをどれだけ知っていたのかと言いますと、彼らはほんのこれっぽちしか知っていなかったでしょう。まさか彼らがこれから従っていくイエス・キリストが十字架につけられ処刑され、しかも三日目によみがえり天に昇り、今度は彼らがイエスの代わりに教会を作り福音を世界に述べ伝え、そして彼らの命もそのキリストのゆえに捧げることになる、そんなことになるのことなど、これっぽっちも想像がつかなかったことでしょう。しかし彼らは彼らが出会ったキリストイエスを知り、その中でイエスに応答し、先のことは全ては分かりません、しかしこれからの歩みをキリストに委ねる、その信仰を持って従いついていったわけなんです。しかも彼らは捨ててます、残してます。何かと言いますと、彼らの生活なりわいの道具でもある網を捨てて、家族である父親、彼らの船を残してイエスに従っているのです。でも私たちがよく考えるならば、実はイエス・キリストもイエス様も神であるお方がその父なる神のもとを離れ、神の栄光を諦め、人となり、そしてその命すら与えるという多くの犠牲をもって私たちのところに来られたお方であるということなんです。そしてそんなキリストに従う私たちも、イエス・キリストがそこまで犠牲を払って私たちのところに来てくださったように、私たちをも支払わなければならない犠牲があるのでしょう。しかしイエス様は神の国の福音が神の国の福音に生きる私たちが主の恵みを経験するために、私たちの安全地帯から一歩踏み出す信仰を求めておられるということなんです。なぜならイエス・キリストの犠牲を持ってこられたイエス・キリストの福音が私たちの生活に大きな変化をもたらせるように、イエス様がそうされたように、実は私たちも私たちの安全地帯にとどまり続けていては何も変わらないのではないでしょうか。ですから先週お話ししたように、信仰、希望、愛を持って私たちは神と私たちの隣人に仕え、イエスが語られた福音を、今度は私たちが人を取る漁師、人を砂取る漁師として、その福音の網を 打っていくということなんです。神の国の生き方、価値観、その命にペテロやアンデレア、ヤコビやヨハネが巻き込まれていったように、そして私たちが巻き込まれていったように、私たちの投げる打つ網を通して巻き込まれていく人が起こされるように、私たちはイエス・キリストと共に神の国の福音という網を投げ続けていくのが弟子ということではないでしょうか。ではイエスに応答し、イエスに従う決心をしたとき、弟子である私たちがこの世界という大海原に向かって打っていく、その網、その神の国の福音、神の国の生き方、価値観、命とは何なのかということになるかと思うんです。どのような私たちは網を打ったらよいのか、打ち方をしたらよいのか、これが福音書の面白いところですよね。弟子となった彼らを、ペテロたちを招いたイエス様は、来週から見ていく五章へとつながるんです。五章には何が書かれている、五章からは何が書かれているか皆さんご存知でしょうか。有名な三条の説教と呼ばれるイエスの教えなんです。ですから私たちもご一緒にイエスの教え、三条の説教をひも解き、ご一緒に学び、ここでイエスが、そして弟子たちに、イエスに従う者たちに教えられた神の国という、その福音の大きなビジョン、そしてその価値観、その中に流れる命をもう一度ご一緒に確認していきたいと思うのです。そして私たちもなおなお大胆に網を打っていく、そんなイエスの弟子として成長してさせていただきたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。